なぜこの世界には苦しみがあるのでしょうか。なぜこんなに悲しい出来事が起こっているのでしょうか。こんな世界だったらもう生きていたくないよ。生きる意味はあるのかなと。目的はあるのかな。そもそも初めから世界はこんなんだったのかな。こういうことを考えたことはないでしょうか。私たちに生きる目的、そして生きる力を与えるために神様は一冊の本、聖書を与えてくださいました。でこの聖書がくれる答えを受け入れるか否かは私たち一人一人の決断に、選択に委ねられています。さて皆さんは勉強は好きですか？イエスかノーかと言われたら私はノーっていうふうに多分言ってしまうと思うんですが、大学時代、私はアメリカの大学に行ったんですが、もう勉強がですね本当に苦痛でした。でその中唯一これは本当に面白いなという引きつけられたクラスがありました。先生の名前も今でも覚えてます。スティーブ B、ロン毛の白人でですね、こう革ジャンを着てちょっと破れたジーンズを着てですね入ってきたわけです。もうその瞬間からうわこの先生絶対に面白いと思いました。でその先生が哲学の最初のクラスの時に黒板にこう書いたんです。 A、 神様は完璧か、神様はパーフェクトですかと書きました。でクラスを取っていたのは、まあ、多くの人がクリスチャンだったのでみんなイエスって言います。イエス、神様はパーフェクトだ、イエス、 OK、 じゃあ A はイエスだね。次 B、 B、 この世界は神様が作られたか、神様はこの世界を作られましたか。クリスチャンはそう信じております。なので多くの生徒がイエスと言います。神様は完璧、イエス、この世界は神様が作った、イエス、 A も B もイエスだ。すると先生は OK、 じゃあ次 C、 この世界は完璧かって書いたんです。でそれに対して生徒の答えは No、 完璧ではない、いろんな苦しみや戦争とかいろんなものがある、パーフェクトとは言えない、 OK、 だったら A か B どっちか間違ってんじゃないの、神様は完璧ではないか、もしくはこの世界は神様が作ってないんじゃないのか。でこういうですね授業のスタートだったんです。でそこからいろんな哲学者のですね思想を考えて、どういうふうな考え方が一番いいんだ、そのようなことを学びました。なぜこの世界はパーフェクトじゃないんでしょうか。昨年ある会社が統計を取りました。アメリカにある会社です。アメリカにおける教会、これは全ての宗教なんですが、の出席率の統計を取ったそうです。すると昨年、おそらく2022年、ついにその出席率は 50% を下回ったと言うんです。もう宗教の大国、クリスチャン大国であるこのアメリカで 50% です。そしてこれ、このパーセンテージはこれからもどんどん下がっていくだろうと。人々が教会に行かなくなっていった。でこの会社が統計を取り始めたのは1937年だというふうに言われています。で取り始めた頃は 73% の人たちが何らかの教会に集っていたそうです。しかしそれが 50% を割ってこれからも下がっていく。でいろんな理由があるそうなんですが、その一つの大きな理由の一つはコロナウイルスです。コロナによって外に行けなくなって、人々は家で過ごすようになった。そして家でもいろいろと動画を見れる。もう教会に行く必要ないじゃないか、動画でも見れるよ。もう一つの理由、世俗化が進んでもう教会に行くのではなく家族で過ごしたり買い物したり趣味に使って時間を使おうよ、もうそういう流れになってきてる。しかし最大の要因は、最大の理由はこの愛の神様とこの世の苦しみがどうしてもつながらない。ここで葛藤するんです。愛の神様ならなんでこんな苦しみがあるの、なんで助けてくれないの。でこの葛藤の中、人々は神様から離れていっている。苦しみ、試練、皆様もこれを聞いてくださっている方も多くを経験された方いると思います。もしくは今もその苦しみ試練の中で生きている方もいるかもしれません。ある方は体の病気の苦しみ、ある方は心の苦しみ、ある方は経済面、ある方は人間関係などで本当に苦しみ試練を体験している人もいるかもしれません。でなぜ苦しみがあるのでしょうか。いつ始まったんでしょうか。でそれをですね聖書から学びたいと思います。聖書は 神様に背を向けた時からそれは始まった。神様から背を向けた時から、じゃあ誰が向けたの、いつ向けたので、この話を聞くとですね、やっぱり聖書の一番初めのあのアダムとエバが食べてはいけない実を食べた時からということになるんですが、それはこの地球上ではそれが始まりなんですが、しかし聖書はそれよりもっとはるか前のこと、天で起こったことを記しています。天において地球が作られる前に神様に背を向けた者がいたと、そしてそれが全ての始まりなんだと。でその箇所ですね、まず聖書を開きたいと思います。ヨハネの黙示録の12章、ヨハネの黙示録、聖書の一番最後の黙示録というところがあるんですが、ヨハネの黙示録12章7節から9節にこのようなことが書いてあるんです。読ませていただきます。さて天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた、地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされたと書いてます。天で戦いが起こったと書いてます。まあ、戦いと聞くとなんとなく戦争、もう武力でのこう戦いって感じるんですが、聖書の新約聖書というのはギリシャ語で書かれています。でこの戦いと訳されている言葉はギリシャ語でポレモスという言葉です。ポレモスで、このポレモスというのはどちらかというと議論です。まあ、頭の戦いです。議論、論争が起こったんです。じゃあどんな議論論争が起こったかというと、一人の者が神様は愛のお方ではないんじゃないかということを言い出したんです。神様は愛じゃない、完璧な方じゃないよ、誰が言い出したの。でこれを聖書を読みますと、エゼキエル書28章というところには、この方というのは翼を広げて覆うケルブとして作られた天使だったというんです。でこの天使は知恵に満ち、そして美しさの極みだった、そしてパーフェクトだったっていうんです。聖書では無垢という言葉が使われています。無垢もしくは完全という言葉です。この天使の名前をルシファーと言います。聞いたことある方もいるかもしれません。イザヤ書の14章というところには、このルシファーが心の中で思ったんです。意図高き者のようになりたい。もっとあの人のようになりたいと。嫉妬心です。プライドです。では、このルシファー、美しさの極みなのに誰みたいになりたいと思ったんでしょうか。それはイエス・キリストです。イエス・キリストのようになりたい。イエス様はずっと昔から天におられた方です。でですね、ここで一つのですね、疑問が出るんですね。その心ってどうやって生まれちゃったの？その嫉妬心とかプライドっていうのはどうやって入っていったの？これはですね、神秘という言葉で、まあ、片付けてしまったあれなんですけど、神秘です。でこのことはいつの日か私たちは天において神様から知らされるかもしれませんが、この世界ではなぜその言葉心が入ってきてしまったんだ、神秘です。ルシファーは葛藤しました。いやでも神様は本当愛の方だと思うんだけど、でもいやっとこう葛藤するんです。そして選んだんです。神様に背を向けることを、そして戦うこと。でその結果天で戦いが起きて、ルシファーは投げ落とされました。ルシファーとその使いたちもって書いてあります。一人で投げ落とされたわけではなく、聖書を見ますと天使の3分の1がルシファーと一緒に投げ落とされた。もう壮絶な光景ですよね。で実はこの光景を見ていた方がいるんです。ルカによる福音書の10章18節にこう書いてます。イエスは言われた、私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。イエス様は天での戦いの光景を見ていたって言うんです。人としてこの世に生まれる前のイエス・キリストです。さて天から落とされた後にサタンが次に狙ったのが、その後に創造されたこの地球です。 最初に創造されたアダムとエヴァに蛇となって近づいていくんです。創世記の3章を見ますと、その誘惑の場面があります。なので、あれ、誘惑してるこんな悪者もいたんだと思うんですが、天から落とされたサタンだということを知ると辻褄が合います。あ、なるほど、だからここで出てくるんだね。蛇は言います。あなたたちは騙されているよ。神様は愛ではないよ。あなたたちは奴隷だ。あなたたちも神様のようになれるんだ。さあ、その実を取って食べてみな。まあ、エヴァさん、アダムさんはそれに惑わされ食べてしまいました。その結果、美しく完璧だったこの世界が壊れ始めていったんです。神様との関係性が壊れた結果、今私たちはこの世界に住んでいます。ルシファーもアダムもエヴァも、そして私たち一人一人には神様から与えられた最高のプレゼントがあります。それは自由意志です。選択できる自由です。すべては私たちの選択で始まり、そしてすべては私たちの選択で終わるんです。で、これを聞いている一人一人はいつか必ず選択します。イエス・キリストを選ぶか、それともイエス・キリストの敵を選ぶか。そして神様は私たちをどうにかして導こうと、救いたいと願っておられます。そしてサタンも私たちを混乱させて神様から引き離そうとしています。この大いなる戦いの中に私たちは生きています。どうでしょうか。まるでファンタジーのようなストーリーだというふうに感じる方もいるかもしれません。で、このことをアドベンチスト教会は大総統と言っています。で、この大総統という戦いに命を投げ捨てて戦ってくれた方がいる。神様との壊れた関係を修復するためにこの地球に人として飛び込んできてくださった方がいる。苦しみからの解放を告げに来てくださった方がいる。それがイエス・キリストなんです。勝利を確実にするために、自ら死ぬことによって神様は愛なんだよということを示されたんです。神様は愛のお方であり、私たち一人一人を愛しておられることを伝えるための十字架なので、聖書の中心は十字架です。そして聖書の中で最も有名な聖句を紹介します。ヨハネによる福音書3章の16節です。これはイエス様が言いました。ヨハネ3の16、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もうこの一節が聖書のこの凝縮されたメッセージです。で、そのイエス様が十字架にかかる前にもう一つこのようなことを言っています。ヨハネによる福音書16章33節、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。で、イエス様はここで言ってんですね。明確です。苦難あるよ、苦しみ必ずあるよ。しかしその後に勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているから大丈夫だ。で、この苦難という言葉はプレッシャーという意味もあるそうです。私たち生きていればいろんなプレッシャーの中生きますよね。いろんなプレッシャーを感じながら生きると思います。で、今これをご覧になっている人の中には苦難試練を経験された方、また今まさにその苦難試練プレッシャーの中にいる方もいると思うんです。しかしそんな一人一人にイエス様は勇気を出しなさい、私がいるよと言ってくださっています。さて、私の最後に一つ私の証をさせていただきたいと思います。数年前フィリピンでですね、神学を学ぶ経験をさせていただきました。あともう少しで勉強が終わって日本に帰るという時に、もうですね、その時はですね、私一人だけが残って家族はもう日本に帰りました。で、そんな時ある日ですね、もう本当にですね、このある日ある瞬間から私の体にですね、異変が起きたんですね。もう今でも覚えてます。もうある瞬間です。その瞬間から私の体はおかしくなってしまい、何もする気力がなくなってしまったんです。食べたくもない、食欲もない、本も読みたくない、勉強もできない、何もできない、ただただゴローンってボーっとするだけ。そしてなんかもう胸騒ぎがする。こんなこと初めてでした。そして自分がこういうふうになるとは思ってもいませんでした。何もできない、見た目は普通です。別に熱もなくはない、熱とかはないんです。元気です。体は 体的には元気なんですが、もうまさに、精神的心、まあ、何もできないんですね。で、できないままですね、一人ですね、横たわりながらですね、あ、もうできないと。そしてその時にはもう普通に戻れる感覚はないんです。もう昔のように元気になる感覚はもうないんだな、戻れないんだなと。で、そんな時ですね、もうベッドに横たわりながら、もう無理とですね、こう、叫んだのをですね、覚えてます。一人だったので。で、その時に、まあ、お祈りとかもできないんですが、横になりながらですね、通読していた聖書の箇所、そこはですね、ちょうどですね、申命記の8章というところだったんですが、その申命記の8章をですね、こう横目でですね、こうバーってですね、かろうじてこう読んだんですね。で、この申命記の8章に私はすごく助けられました。本当は全部読みたいんですが、少しだけ紹介します。申命記の8章3節、主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。もう一つ、申命記8章の16節、あなたの先祖が味わったことのないマナを荒れ野で食べさせてくださった。それはあなたを苦しめて試し、ついには幸福にするためであった。で、この8章にはですね、苦しみとかですね、たくさん出てくるんです。あなたは苦しみよ、神様あなたはそこで知ろうとするよ、あなたが本当に何を求めてるか。で、苦しみの中、試練の中、聖書は喜びなさいとか書いてあるんですね。試練を喜びなさい。しかし苦しみ試練の中、神様感謝しますという心にはなかなかなれないと思います。苦しいのでもう嫌だ、願わくはもう早くこんな状態から抜け出したい。しかしそんな時だからこそ、天からの命のパンであるイエス様に出会えるチャンスでもあると思うんです。苦しみ試練の中にある時、その時にはもう決して喜びと思えないことがあると思います。しかしいつの日か、全ては神様の愛の御手の中の導きだったと知ることになる。で、その日まで私たちは手を取り合いながら、互いに愛し合いながら、支え合いながら生きていきたいなと思うんです。苦しみは必ずある。しかし私は世に勝っているという神様がいる。そして神様は、あなたはパンが必要だよ、命のパンであるイエス・キリストを知ってほしい、そして何よりも十字架を知ってほしい。そのことをぜひ私たちは覚えていきたいなと思います。で、この大騒動には終わりがあります。この壮大なパノラマのこのストーリーには終わりがあるんです。で、その全てが書かれている本が聖書であり、そしてこの大騒動という本があります。私たちの教会は大総統プロジェクト 2.0 というのを今年2023年と2024年にやっています。それはこの本を一人でも多くの人に届けよう、歴史が書いてあります。そしてなぜ苦しみがあるのか、そのようなことも書いています。そしてこれから世界どうなっていくのか、いろいろなことがあるかもしれません。しかしイエス様は、苦難はあるよ、しかし勇気を出しなさい、私はすでに勝っているから、私とつながっていきなさい、そのイエス・キリストとつながっていきたいなと思います。ぜひこの大総統の本もですね、手に取って、そして皆さんが読んで、そして皆さんの愛する人たちにお渡ししていただければなというふうにも思っております。それではお祈りいたします。天の父なる神様、苦しみ試練はこの世界であります。しかしイエス様は明確に言ってくださっています。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているから、私があなたを守るから、そのイエス・キリストの十字架を知るものとさせてください。そして今、苦しみ試練の中にある人がいるならば、どうか神様が心に光を送ってくださって、希望と、そして平安、そして何よりもあなたの温かみを感じることができますように支えてください。このひとときを感謝します。愛するイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。